今日はテモテ第2の手紙の4章です。このところには御言葉を伝える使命のことが記されてあります。一節のところに生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前でという言葉があります。私たちはやがて死んで、それから後に神様の前に立たなければなりませんけれども、このところでは生きている人と死んだ人を裁かれるキリストという言葉が出ているわけです。キリストは私たちの中保者、取りなしてくださる方である。しかしマタイの福音書の28章の終わりを見るならば、私は天においても地においても一切の権威が与えられているとイエス・キリストは言われました。生きている人も死んだ人も実は裁かれるのはキリストご自身である。なぜ彼は裁く権威があるのか。それは全ての人のために十字架にかかって命を捨ててくださった、そして死の中からよみがえってくださった、この方に一切の全ての人を裁く権威が授けられているということであるわけです。私たちはこの方の御前に出なければならない、その時が来る。だからこそ私たちは救われるというこの御言葉を伝えていく責任が与えられているということであるわけです。2節のところを見ると、御言葉を述べ伝えなさいとパウロは進めています。もう時が良くても悪くても、どんな時にも御言葉を述べ伝える、これが私たち救いに預かったクリスチャンの使命であるということです。4節を見ますと、真理から耳を背け作り話にそれていくような時代になるからですとあるわけですけれども、もう真理からそれていってしまうという時代、今も果たしてどうなのかということを思うわけです。本当に多くの人たちはこの救いの御言葉に耳を傾けているでしょうか。たとえそうであっても、私たちはこの御言葉を語らなければならない。このテモテに対しても5節を見るならば、苦難に耐え伝道者の働きをなし自分の務めを十分に果たしなさいと、そのことをパウロは進めています。今の時代にあってもやはりこの御言葉を伝えるというのは非常に重要な働きであるということを思います。そしてパウロは6節を見ますと、私が世を去る時が来ました、彼はもう自分の死期が近いということを悟っていたと思われるわけです。そして8節には、義の栄冠が私のために用意されているだけですと彼は語っています。やがて自分が神の前に立つ時に、義の栄冠が私のために用意されている、この義というのはイエス・キリストが十字架によって罪を許してくださる神の義ということであるわけです。その義は8節の終わりを見ると、私だけでなく主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのですと。神の義は誰にでも授けられる、イエス・キリストの十字架によって罪が許される、そのことはもうどんな人にも与えられて、そしてまた私たちが走るべき行程を、道のりを走り終えた後に、その義の栄冠が私たちを待っているということであるわけです。しかしその御国に凱旋するまでには、もういろんなこの妨げや、また反対、そしてまた心くじかれるようなことが出てくるわけですけれども、10節以降には人の名前が出ています。10節に、デマスは今の世を愛し私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。もう世を愛する、もうこの世のものが素晴らしいと言って信仰を持っても世を愛して見捨てていく人や、そしてまた敵対する者、14節には、同罪苦人のアレクサンドロが私をひどく苦しめましたとあるわけですけれども、パウロに敵対し反対するような、そういうものも起こってくるということであるわけです。しかしパウロはそういうような人たちに対して何と言ってるのか、16節の後半を見ると、どうかその責任を彼らが負わせられることがありませんようにと彼は祈って いるわけです。そのようにこの世を愛して出ていく人や敵対する者が起こってきても、そういう人たちに責任が負わせられることがないようにと、それはイエス・キリストが十字架の上で父よ彼らをお許しくださいと徹底的に彼らを許された、そのように祈られた、その心がパウロの心の中にもあったということであるわけです。17節を見ますと、しかし主は私と共に立ち私に力を与えてくださいました。パウロはそのように証しをしているわけです。私と共に立って私に力を与えてくださる、これがもう救い主イエス・キリストの姿であるわけです。18節を見ますと、主は私をどんな悪しき技からも救い出し無事天にある御国に入れてくださいます。主はどんな悪しき事柄からも救い出してくださって、そして御国に入れてくださる、その約束が私たちにも与えられているということです。ですから主が共におられるならば、私たちは恐れることは一つもありません。一切を神様の手に委ねお任せすることができる、そして天の御国に入れてくださる、その約束を私たちにも与えられているということであるわけです。22節を見ますと、主があなたの霊と共にいてくださいますように、恵みがあなた方と共にありますようにと、パウロはテモテにこの祈りの言葉を伝えているわけですけれども、主があなたの霊と共にいてくださる、それは私たちに対する約束でもあるわけです。私たちは肉体だけの存在ではない、私たちには魂がある、そしてまた私たちのこの霊をも神様は奮い立たせてくださり、共におられ励ましを与えてくださるということであるわけです。私たちはそのことを信仰を持って受け止めさせていただきたい。恵みがあなた方と共にありますようにと、どうぞまたこの神様の恵み、主が共におられる、このことをまた私たちは信じて天の御国を共に目指していくものとさせていただきたいと思います。